今晩恵みをいただく御言葉は第三ヨハネの手紙の2節です。第三ヨハネの2節、カレンダーの聖句です。こちらをまたちょっと復習し、もう一度養いをいただきたいと思います。第三ヨハネの2節では宣言いたします。愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。アーメン。ではお祈りをいたします。ハレルヤ。私たちの愛するイエス様、あなたも私たちに本当にあらゆる面において幸いであり、また健やかであるということを願い望んでおられ、そして本当に私たちのために天において取りなし祈っておられることを感謝いたします。今我らともどもあなたの命に預かりたいと、この金曜日の夜我らは集いました。主を求めし一人一人です。あなたが与えてください。あなたの命の言葉を命として豊かにいただき尽くす一人一人でありますように、そのために主を耳を清めてください。思い心を清めて、あなたの御言葉と隔てる一切の罪、汚れ、またあれこれというその不安、心配、思い煩いを取り除いてくださいますように、どうか取り次ぐしもべの唇を清め、あなたの命その御言葉をあなたの命そのものとしてそのまま語り継がせてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい私たちの主の皆を褒めたたえ賛美いたします。この、ね、カレンダーの聖句、第三ヨハネの、ね、2節、今日また、本当に、ね、この今年始まった、ね、時の私立礼拝、そこから、ね、ひとたび養いを受けたんですけども、それから、ね、まあ、2週間ほど経ちました。また再び養いを受けて復習したいと思います。この、ね、ヨハネ、愛している、あるいは親愛なるという言葉を使っております。アガパオというギリシャ語でした。これはご大切というふうに、あの古い日本語の訳では訳されました。ご大切、英語の聖書はチャリティ、本当に日本語の愛、日本語の愛というと、まあ、性的な愛とか、また男女の愛、そうした愛が思い浮かばれるかもしれませんけど、しかし神様の愛はそれとはまた次元が異なる愛なんですね。本当に自分自身泣き泣きにして、なしにして、ただ相手に幸せになってほしい、ただ相手が良くなってほしいという愛、これが、ね、このアガペの愛。ヨハネは、長老であるヨハネは本当にこの生徒に良くなってほしいという思いを抱いております。神はアガペの愛なるお方です。ですから私たちも本当に、ね、相手のために本当に尽くす愛、ね、それをしていくべきなんですね。働き人たちが本当にこの教会のある生徒のためにもう自分をなしなしにして捧げ尽くす愛でもって、ね、使えた、ね、他の人から見ればどうしてそこまでするのって思うかもしれませんけれども、神は愛なる方であり、そして働き人は、ね、本当にこの神の愛を実行するしたならば、ね、本当にそれによって主の技が行われ、それまで本当にイバラが生えていたところに、ね、ミルトスが生えて、またオドロが生えていたところに、ね、本当にその種の記念樹が生えて、そしてこの一切荒れ果てていたところ、そこに本当に愛の潤いがもたらされ、それによって本当に神様の御心が成就するんです。神様の御旨、神様の御心、それは命に満たされ、愛に満たされ、それによって本当に心が潤うこと、幸せで健康で健やかになること、美しくなること、これが神様の御心なんですね。神様は、ね、清いお方です。聖霊様は清い霊です。ですから、ね、聖霊様が宿るところは清いところなんですね。皆さんがその清い技、 愛の技を行うのであるならば、清い霊が宿り、また愛なる神様が宿って、そしてますますその愛と清さが、美しさが、その技をした皆さんのところに実現していくんです。
あのね、人のためによく私たちは祈ります。ですけど、私たちの祈りそのものをちょっと見直ししなければならない。大体私たちが祈っている時というのは、その人が今やっていること、それで失敗している様、それが何とかなりますように、助かりますようにと私たちは祈りがちなんですけれど、その人が今外側で表している乱暴な言葉、乱暴な行動、ね、無意義なさまざまな生活パターンというものは、その人の持っている私たちの目に映らない、その中身の持ち方の現れが、そうやって現れてるんです。その人が私たちに見せないで持っているその中身ってあるんですね。こうしたい、ああしたい、ね、思いふけてずっと持ち続けている、その中身があるんですけれど、その中身がその人の中で強くなれば強くなるほど、その中身そのものが人様の目に現れる行動として現れるんですよ。だからその人がやっているそのこの習慣化されたこのね、全ての失敗は何かって言ったらね、その人の持ち合わせていることの表れですのでね、あれ治ってほしいと思っていてもなかなか治らないんです。あれをね、治してくださいということを祈ったとしてもなかなか治らないんですね。なぜかと言いますと、その人がやって表していること、それはその人の中で持ち続けていることの表れに過ぎないんですよ。だから今日のこの御言葉見ると、魂が、だからその人の中身が、その人の中身がね、幸いを得て健やかでありますようにって言ってるんですよ。今まで取り組むところをちょっと間違えてましたね。私たちは現れた検証についてね、何とかしようと思っていたんだけど、今日のこの御言葉は私たちに、その人の行動化したものを抑える、知性することができずに、外に出してしまった。外に出してしまったのは、その人の魂が凄やかじゃないからだ。いい？中が、ね、凄やかに凄やかに、あ、イエス様のためにこれしよう。お母さんのためにこれしよう。ね、兄弟姉妹のためにこれしよう、あれしようと思っているときに、その人に現れるもの、悪いものは現れない。いいですか？だからね、働き人はみんないい人になるの。レンガラレンジュ。誰かのためにこれしよう、あれしよう、これしよう、あれしよう。と思っているので、その誰かのためにこうしよう、ああしようと思っていることがね、もう蓄積されて蓄積されて、そして現れるのは良いものしか現れなくなっちゃうんですよ。皆さんが本当に真から変えられたいと思うんだったら、ことをやめようとしてはいけないの。いいですか？これこれやめようとしてはいけない。おさむ、これこれやめようとしてはいけない。やめることじゃなくてね、やめることじゃなくて、これこれしよう、イエス様のためにこれこれしようね、お母さんのためにこれこれしよう、友達のためにこれこれしよう。そうするとそれをね、しようしようと思っていることがね、 あればあるほど良い行いとして行動が現れる。これが私たちのパターン化されていて、奴隷化されている、罪の奴隷化されている、この全てのところから私たちを変えられる方法なんですよ。だからヨハネは何て言うと、愛する者よ、まず自分を治すために、憎たらしい者よ、お前の魂が救われてね、自分を治すためには何を、普段から恩を受けている、ね、恵みを受けている、ね、知っていただいたことが多い、ね、そういう、ね、方々に対して、あの十字架の上で自分のために、ね、死んでくださったこのイエス様の対して、教会に対して、普段世話になっている会社の社長に対して、こうしようって、会社の社長に対しては会社の仕事しっかり やりのければいい、母親父親に親に対してはね、本当に言葉の一つでもね、栄養剤になるようなね言葉をかける、そして何かねして差し上げる、これこれを知ってあげよう、それを知っているうちに、さっき私が言ったよね、良いことを思っていながらね、激しりをするようなことはできないの。この体一本で、例えばの話ね、体一本でね、人を殴って怪我させて、そしてその人をいたわってね、治療するっていうことはできない。ということは、この一つの体がね、良いことに仕向けられるようにしなければならないことが、私たちね、一人一人がしなければならないことでもある。いいですか、これやめようと思っていて、皆さんと私は今まで失敗してきたんですよ。やめよう、やめよう、やめよう、やめよう、やめよう、やめよう、何度もやめようと思っていた。でもやめようとしていてもね、失敗したんですよ。なぜ、やめようというねことに良いことはないから。好きでやってたもん、今まで。人殴ることもね、あれこれもね、好きでやってきたことを、わけもわからない理論もないね、やめようだけではやめられないということなんですね。主はこう言いました、あなたたちの蔵の中にないものを出すことはない。どういうことかって、蔵というね、心の内、心の内にないものをみんなからね、出すことはない。ない袖は触れない。水野さん、あなた可愛いよ今日ね。首を長くして私を見てるんだね、一生懸命聞いてるんだね、イエス様感謝します、ない袖は触れないって言ったよね。それと全く同じことが聖書にも書いてある。あなた方のうちには蔵がある、ね、蔵のうちにあるものをいつも出してる。だから蔵の内、蔵の内にあるものをね、よくしとけばいい、ね、言葉は自分を運転して、そして目的地まで連れていくね、役割を担ってくれます。だからお母さんにはこれこれしてあげよう、世話になったあの方には これこれを差し上げよ。会社にいてしっかり働いて社長に恩を返そう。教会にいてね、しっかり奉仕してイエス様にね、恩返ししよう。やめようはやめられない。良いことはないから。蔵の中にね、良いもので満たすことはどうやってやるか。良いことをしようとして計画を立てて、その計画通りね、それを口で言いながら一個一個実践するということによって何が変わるかって言ったらね、もう魂がね、祝福されて健やかにされているんですよ、その言葉によって。そんでどうなる、魂が健やかにされているのでどうなるかって言ったらね、行動がそれに伴うんですね。行動を伴ってみたら次どうなってるかって言ったらね、前やめようって言った時には自己満足もなかったんです。やめ、ちょっとやめたところでも自己満足もなかったということなんだけど、今度は相手があることなんですよ。母があったり、社長があったり、友達があったり、教会があったり、兄弟姉妹があったり、相手があることに対してね、自分で思ったことをね、こう差し上げたね、してあげたということだから、その相手からすごく感謝されるんですね。相手が喜ぶんですね。だから昔自分がやめようとしていた時に味わうことができなかったね、その喜びを味わうことができるように。で、喜びを味わうとどうなるかって言ったらね、次良いことをする力の原動力になるんです。良いことをして喜びを味わうと、次まだ良いことをしたいということのこのね、原動力ね。そしてまだ同じ良いことに取り組むことができて、その喜びをね、味わえば味わうほどどうなるかって言ったらね、その人がやっている良いことっていうのはね、もっと高く、もっと広く、もっと深くなってね、その人がやった良いことはね、大きくなっていくんです。だからね、働き人なんか働き詰め、とんでもない。あんたたち自身のね、あの良いね、ものを足すね、蔵にある入れて足すということをね、強制的にできるようにね、強制的に良いことができるようにね、周りに弱さを覚えている人たちを置いてくださってるじゃんね。周りに弱さを覚えている人置いてくださっている言葉、わかりましたか、わかりましたかね。謙遜に思えばいいの。私の蔵に良いものを足すのがないのでね、周りに弱さを覚えておられる方々を置いてくださって、その方たちのために四六時中なんかしなければならないことに追われて、そしてそれをすることによってね、いろんなことができるようになってね、そしてことが実って、そしてね、どうなるかって言ったら、働き人として自分のね、自分のこの様々なね、人格も実力も全部育ってね、大きくなる。だから何々をやめらせてくださいということじゃない。祈る時、魂が健やかになりますよ。 魂が健やかになれて、もう中から良きことがしたいというね、それがもう溢れますように、そうやって祈るんだ、ね、それができたらね、実際この生きてる私たちのこの現場ね、現場でね、それが良くなると今日の御言葉書いてある。素晴らしい御言葉なんですよ。じゃあ中からね、溢れて出るものありますよ。いやーもう今度からこうしようって自分の中でね、溢れて出るその願いが出てくる時があるのね。でもその願いが出てこない時ね、出てこない時でもその願いを自分のものにすることはできる。どういうことかって言ったら、今まで恩知らずだったからね、誰にどれだけの恩を受けているかね、数えることもなかった。私たちは数えることもなく書くんですよ。これだけのねことを許していただいた、これだけのことを我慢していただいた、これだけ涙流せてね、流させてしまったとか、そういうのを書くんですよ。書いて鈍くなっている自分の心ね、本当にいただいている恩に対して感謝をしないね、鈍くなっているその心をどうやって養っていくかつったら、やっていただいたことを書いてね、これもしていただいた、これもしていただいた、これもしていただいたということで、これを見える形でなんとか恩返ししよう、なんとか恩返ししようということをね、自分の口で恩返ししよう、恩返ししようと皆さんが志して、この口で宣言するとどうなるかって言ったら、恩返しができる人になるわけなんですね。イエス様にあって本当にこの御言葉のね、髄というものをしっかりと理解して、ね、私たちがイエス様にあって愛するものよと呼ばわれている孤独、私たちの愛する人たちが何々をやめますようにということではなく、その人の魂が健やかにされて良き願いがね、芽生えるようになってね、良きことを行うようになるその方でありますように、イエス様に会って祈り、そして願う皆さんでありますように、私でありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
ヨハネが言った通り、愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈りますって言っております。幸い、ギリシャ語はユーオドーですね。この意味は道が開けるとか順調である、繁盛する、成功するという意味でした。あなた方が道が開かれますように、あのビジネスの道、あの進路の道、あの学業の道が開かれますように、あの閉じた心が開かれますように、幸い、この誘導、そういう開ける、道が開けるという意味があり、また順調という意味があります。皆さんの人生が本当に順調でありますように、これね、クリスチャン、本当人生が、ね、逆境ばかり、これクリスチャンの道ではありません。順調の道、これが、ね、本来の、クリスチャンが行くべき道です、ね、順調である。それから、ね、誘導には繁盛するという意味がありました、ね、皆さんの商売が繁盛しますように、ね、皆さんの学業が繁盛しますように、ビジネスが繁盛しますように、ね、ということをヨハネが、ね、祈っているわけです。また本当に成功するように、本当に皆さんは、ね、去年から幸せと成功のための宣言文を宣言して、で本当にその一日が成功、ね、で何か成功の 灯火が灯ったかのような一日になっていきましたね。皆さんがこの宣言するようになってから、ね、本当に皆さんが成功していくように、ということヨハネが願うことであり、また私たちが歩むべき道、それがこの、遊歩道、道が開ける、順調である、繁盛する、そして成功する、ということです。さらにヨハネはね、健康であるようにというふうに、祈りました、フギアイノーというギリシャ語なんですけど、この健康である、ということのほか、健全である、あるいは適切である、物こと人が適切に、あれこれ収まること、これが、私たちクリスチャンの、歩むべき人生です。あれもこれもちぐはぐというのは、これは本来あるべき姿ではないんです。ヨハネがですから、本当に、道が開けるように、幸いであるようにということと同時に、健康であるように、健やかであるように、物事が適切に処理していきますように、ということを、ヨハネは祈りました、本当に私たちはそうあるべきです。私たちの、この魂に幸いを得ているように、書いてあるんですけども、これクリスチャン生活を、適切に送っていれば魂が、幸いを得ていくということ、これ、当然なんですね。皆さんの魂、本当に皆さんの内面にあるものが表に出てくる、先ほど甲斐先生が言いました、ですから皆さんの魂、皆さんの内側にですね、健全な御言葉、健やかな思い、心、これを蓄えていくならば、皆さんは自動的にそのように、皆さんの唇から幸いが、健やかさが、出ていくようになるんですね、けれどもクリスチャン、何も健やかで健全なのは内面だけではないんです。外面、物理的、経済的、外見的にも健全であるということが、このクリスチャンにとって適切なありさまです。
あのね、心の願い、心の願い、皆さんが分かりやすく理解するにはどうすればいいか。畑に種をまきますよね。種をまきました。種をまいたんだけど、まかれた種は見えません。ね、心の願いとは何かって言ったらね、イエス様に会って、私たち自身が聞いた言葉によって志が与えられる。その志が与えられて、こうしよう、ああしようと思っていることをね、こうしよう、ああしよう、こうしよう、ああしよう、こうしよう、ああしよう、こうしよう、ああしようって、願いは願うほどどうなるかって言ったらね、心の中にね、植えられたその種から芽が出ると、畑に芽が出ると、やっとその時わかるでしょ。芽が出たことで。芽が出たことで、あ、やっと巻かれたものから芽が出た。巻かれたもの。ね。私たちが芽を出させる。ある御言葉を聞いて、そしてある礼拝で、ある聖書の御言葉を目にした時に、自分の中に、ね、ある意識が芽生えた。芽生えた自分という畑にイエス様の御言葉が入っちゃったんですね。まかれたということなんだけど、それをね、こうしよう、ああしよう、こうしよう、あ、こうしよう、お母さんにこうしよう、教会にこうしよう、兄弟姉妹にこうしよう、それをずっと思い続けて口に出すということによって、こうしよう、ああしようと思っていることが、そのね、種の栄養分なんです。その種の栄養分、それがね、私たちがこうしよう、ああしようと思えば思うほど、その種は栄養分をいただいて、受けて、そしてどうなるか、芽が出てくるんです。芽が出てくるんです。だからこうしよう、ああしようとね、ずっと願い続けて言い続けることによって、芽が出るということ、芽は見えたよね。種の状態では見えなかった。でも、芽が出たら見えたんですよ。そしたら、こうしよう、ああしようとね、持っているとき、それをずっと言い続けるとどうなるか、見える形で、ね、自分のこの行いが行動化されて見えるようになる。 いいですか。口の言葉、ね、唇の言葉で信仰生活をこうしよう、人に対してはこうしよう、イエス様に対してはこうしよう、親に対してはこうしよう、ずっと宣言するんです。周りの方々に対してこうしよう、宣言するんです。宣言し続けると、宣言し続けた言葉がね、私たち一人一人を運転して、そしてこうしなければならない場所へと、人へと、物へと私たちを運んでいく、ね、そして運ばれて、私たちが行動した、行動した時にようやく人がね、指定できない、こう地面から出てきた目ね、その目が出てきて、私たちが行動したこと、それが人の目にも見えるように、神様の目にも見えるように、そのようになる。これがね、私たち自身が持っていなければならないその姿勢なんです。じゃあそしたら今日の御言葉からしてみると、愛する者よつって、そのようになりますようにって祈っているんですね。ヨハネが祈ってる。もう一度宣言してください。
愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、
幸いを得ているようにね、あなた愛する者って、愛する人が誰にね、で幸い、魂が幸いを得たということは、これは何かって言ったらね、キリスト教と関係ない人じゃないんです。キリストと関係がある救われた人に言っていることなんですね。魂が幸いを得たように、どんな幸いを得たの？イエスキリストにあって救われた、許された幸い、もうすでに私たちは得ているの。イエスキリストにあって救われた、罪許されたね、死ぬべき命が死から命へとね、移された、引っ越しされた、呪いから祝福へとね、私たちは変えられている。もうすでに魂に幸いを得ているんです。だからその魂に幸いを得ているので、口で宣言した言葉を宣言し続けると、宣言し、いい言葉を宣言し続けると、魂に幸いを得た人にはね、見える形においてもね、幸いという結果を出すように私は祈るって言ってるんですよ。皆さん、このね、今日のこのね、御言葉は、イエス様を信じている一人一人に、ね、ただ、イエス様を信じて救われました。ね、天国に行く、祝福いただきました。ということで終わるということではなくて、ね、生きていって、その幸いを得て、不足なく、申し分なく、人々に、ね、愛されながら、人々に尊敬されながら、十分に生きられることができますように、あなたは魂がもうすでに幸いを得ているんだよって、その幸いを得ているその中において、ね、その幸いになれるように、あなたがしなければならないことって何？愛する人に対してするべきことを見つけなさいって言ってるんですよ。親は愛する子供のためにするべきことを見つけて、これを宣言してそれをする、ね、子は愛する、ね、人に対して、親に対してするべきことを宣言してそれをする。この御言葉の奥義を知らずして、私たちは幸いを得る、健やかになるということはできないんですね。じゃあ今日のこの御言葉を一緒にまた宣言しましょう。
はい、では3、はい、愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。
ね、ここでね、健康であるようにっていうのもね、人間関係も健康であるようにね、自分の商売も健康であるようにね、自分の体も健康であるように、家族関係も健康であるように、あらゆることが健康であるようにって言ってるんです。イエス様に会ってそうなりたいですか？アメン。ならば、愛する人に対して皆さん自身がね、そのような祈りを差し上げなければならないということと、皆さん自身が愛される人となって、愛する人として誰かに覚えられて祈っていただくということも必要なんですね。この両方が必要なんですよ。皆さん自身も愛される人となって、誰かが皆さんを覚えた時にね、そのような祈りで皆さんのことを祝福する、皆さんも誰か愛している人をね、自分の中に見つけて、そしてその方のためにね、祝福する。そしてその方のためにしなければならないことを見つける。ね。実践する。ということで、この御言葉が私たちの中で実現するわけなんですね。この御言葉をね、しっかり理解した人たちというのは、あらゆる面において成功するんです。この御言葉をしっかり覚えて、この法則を理解した人は、あらゆる面において成功するんです。今日、この御言葉をしっかり覚えて、自分自身が誰かを愛してこの祈りを捧げられる私たちでありますように、また他の方々から愛する者として覚えられて、自分もこのような祈りで祝福をいただく私たちでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アメン。
私たちはこのような健全な性質を身につけるべきです。愛するもの、愛されるもの、本当に互いに愛の挨拶を交わし合う、そういう性質を身につけるべきであり、そして本当に私たち健やかであるべき、罪の中、また不健康な中、不健全な中、そういった習慣その中にとどまり続けるべきではないんです。もし皆さんが、本当にこの不健全な習慣や、あるいは、不健康な生活習慣、あるいは、不健康な魂、すなわち同じ罪、同じ過ち、それを何度も何度も、犯し続けたり、あるいは同じ過ちをし続けたりしてしまう、そういった癖があるとするならば、私たちはそれを受け入れてはならないんです。礼拝の間に本当に主に対して失礼なことをしてしまう癖、これ、しょうがないからとか、眠くなったからとか疲れてるから、そういった言い訳を、持ってきてはならないんです。礼拝ということであるからには、アベルのように本当に、あらかじめの準備段階から本当に最高の礼拝を捧げようと、そういう意識を持って、捧げるべきであって、直前になって本当に、自分の、好きなことし放題した後、そのエネルギーの残りかすで礼拝を捧げるようなことはあってはならないんですね。また本当にこの主のことをなす上においては、本当に皆さん最高の皆さんのエネルギー、最高の時間配分、それを捧げるべきなんです。本当に私たちはですから、 自分自身のこのね、犯してしまう罪や、ね、弱さ、ね、私そういうキャラだからとか言って、ね、何度も何度も怒り癖を、ね、これ取り除かないまま、これは良くないんですね。また物事を考えないで、ね、口走ってしまうという癖、これもそのまま放置してはならないんです。唇を制しなさいということは御言葉に書いてあっても、ね、思い立ったことは何でも口走りなさいとは書いてないんですね。本当にこの御言葉に書いてある通りの本当に健全さ、これをこそ皆さんは身につけるべきであって、そして本当に御言葉に書いていない、ね、そういう悪い癖、これはしっかりと、ね、自分自身の中から取り除く、ね、そして本当に皆さん自身が魂においても、また外見においても、物理的経済的な面においても健やかさ、ね、これを招いてくるべきなんです。キリスト者たるものは、ね、不信仰やまた不従順、そういったこの御言葉に反抗するような、ね、死に属するもの、呪いに属するもの、これらがもたげてくるとき、私たちはこれを命の御言葉で上塗りしなくてはならないんです。死を命で上塗りすること、これが、ね、本当に皆さん自身が健やかさを保っていく、その、コツなんですね。また、ね、あるいは他の人がですね、そういう良くない、ね、癖を持った人が皆さんに強く主張したとき、ね、それに合わせてもいけません、ね、不信仰、臆病、それに伝染させられてはならないんです。むしろ皆さんは、ね、主にある自信、主にある健やかさで、その相手の臆病とか不信仰とか、ね、そうした諸々を上塗りしていく、これが神の富たる皆さんのなすべき務めです。皆さんが飲まれてはいけないんです。皆さんは死を命で飲み込む側、ね、であって、相手の死に丸め込まれたり飲み込まれたりする側ではないんです。相手がね、な酒を飲もうやって、そうやって酒に飲み込まれる側ではなく、むしろ、ね、いや、私は、ね、イエス様を信じて、そして本当にこの体を健やかに保ちたいから、だから、一緒に福音、ね、に染まりましょう、ね。そのように、皆さん自身が命で上塗りしていく側、それが、ね、皆さんの持つべき務めなんです。私たちは、真理でもって嘘偽りを上塗りしていく側、また、健全な健康な御言葉によって不健全な言葉を上塗りしていく側、これが私たちのものです。神様の無限な豊かさあります。その無限の豊かさでもってあらゆる貧乏を上塗りしていくべきなんです。キリスト者は何事においても、本当にいつでもどんな時でも道が開けること、また順調であること、また成功して叱るべきなんです。また健やかであるべきなんです。私は病気がずっと治らないけど、イエス様を清く正しく信じ続けております。これ証にならないですね。健やかで力強く美しく富んでおり、力強いものとして、本当にこの、ね、ヨハネが願った通りの、その、ね、あらゆる面における健康さ、力強さ、また、ね、富んでいる様、これに満ち溢れて歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。では今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれのお祈りをしていく時をしばし持ちたいと思います。
では祈ります。 愛で愛する天皇殿様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。聞いた言葉を筒抜けにする私たちでありませんように。聞いたならばこの御言葉が本当に私たち一人一人の決心とともに、主が私たちというこの心の内に植え込んでくださった一粒の種となられますように。そして主よ、今日聞かせてくださったこの御言葉に私たち自身を運転していくことができる良き技のために思い出して励むものでありますように。主に対しても教会に対しても、また親に対しても兄弟姉妹に対しても、また日頃から本当に私たちのために労を負ってくださったさまざまな方々に対して、恩知らずである私たちは思い出すこともなく罪の奴隷として癖づいて、自分が嫌がることを、人が嫌がることを、ただただそれをやりながら生きてきました。主よ、この時間私たちはあなたに祈ります。私たち一人一人に以前のものは過ぎ去り新しくなりますように。主よ、本当に自分で一つ一つを思い出して、三つぐらい思い出してイエス様に対してしたいこと、そしてまだ親兄弟に対してしたいこと、恩を受けた方々に対してしたいこと、その三つぐらいを思い出して、具体的にイエス様に対してはこれこれをしたい、親兄弟に対してはこれこれをしたい、普段恩を受けている方々に対してはこれこれをしたい、具体的に私たちがしたいこと、それを主を思い出して、そしてそれを実践して、芽が出た形で神様と人の前で栄光を捧げることができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。私たちは愛されて祈らされています。私たち自身も誰かを愛して、その人のために、このヨハネと同じように、その人のために祈り込むことができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日聞いたこの福音が一人一人聞いた人の耳で実現されますように、耳の中で実現されますように。御霊よ、助けてください。主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。聞けと言っています。聞け。なぜ聞かないと自分がしたいことをやってしまうからだ。聞け。だから旧約もイスラエルを聞けってずーっと言ってるんですよ、神様が。新約も聞けって言ってるんですよ。イエス様は昇天されましたね。御霊も今ずっと私たちに聞けって言ってるんです。良い人の話す言葉、イエス様が話された言葉、このもろもろを聞く耳は幸いだ。聞きたいですか？聞きましたか？アメン。なら自分の中で、教会に対してはこれしよう、親兄弟に対してはこれしよう、日頃からね、恩を受けた方々に対してはこれしよう、三つ小さいことでいいんです。実践しますか？アメン。ハレルヤ。じゃあ聞く耳を今皆さんは聞けましたと告白しました。265番を賛美します。